ここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。今日のこの時間はですね、2ヶ月に一度、新生会富山病院から、先生ですとかスタッフの方をお呼びいたしましてお話をお伺いする健康ハッピーアドバイスのお時間です。今日はですね、新生会富山病院の維持科スタッフ中上裕樹さんにお越しいただきました。中上さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、維持科と言いましたけれども、これ漢字で書くと、はい、まあ、お医者さん、医師の医に、
はい、
まあ、事務の字、ことという字書きますけれども、これ何かの略ですか？
そうですね、あの、医療事務、維持科は医療事務科の略です。
なるほど、
は
い、医療事務、事務のお仕事をしていらっしゃる、はい、ということなんですね。この科には何名ほどスタッフの方いらっしゃるんですか？
だいたい40名ぐらいの人が、はい、働いてます。
まあ、事務で40名、なんだかどうなんでしょう、多いのかななんて思いましたけれども。
そうですね、あの総合受付ですとか、あと各科の窓口にもそれぞれ、あの、配置しておりますので、はい、やっぱりそれぐらい人数が必要になってきてます。
あ、そうですか。あの、じゃあ具体的なですね、そのお仕事教えていただきたいなというふうに思うんですけども。
はい、主には、あの、やっぱり皆さんのイメージ通り、
はい、
あの、総合受付ですとか、うん、あの、各科の窓口、あと会計もそうですけど、
はい、
受付などの仕事がやっぱり多いです、
うん、
ので、まあ、医療事務といえば受付の人というふうに思われていると思います。そうですね。実はその仕事というのは今日幅広く、他にもいろいろと、はい、仕事をしてます。
お、じゃあ、その私たちがこう顔を拝見していないところでいろんなことが、
はい、
ね、あるということですけれども、あとは何ですか、会計とか。
あ、そう、会計もそうですね。会計もそうなんですけど、その会計をするときに、やっぱりその患者さんが受けた診療の内容を、その診療報酬というルールにのっとって、うん、まあ、金額化する、
はい、
まあ、請求書を作るといいますか、そういう仕事をしてます。で、それが一つ大きな仕事ですね。結構、あの、複雑な。
そうですよね、うん、
はい、ですね、はい、
なんだか、あの、私たちがお会計した後にもらうあの紙に何か書いてあるあれですよね、
はい、ややこしいこと
が書いてあって、はい、あんまり、あの、金額だけ見ちゃって、はい、そこのなんか経緯みたいなところって、はい、あんま見てないんですけれども、
はい、
あそこ重要なんですか？
そうです、あの、あれが請求金額の根拠にはなるので、私たちも、あの、やっぱりそう入力間違えないように今、はい、気をつけてはおります。保健診療の専門家が維持科という仕事ですね、はい、
なるほどね。で、あとは、それが点数計算ということになるわけですか？
そうですね、あの、日々患者さんが受けられた、あの、診療を、まあ、点数にして、
うん、
まあ、負担金など払っていかれるんですけども、その、請求というのは、患者さんって1割とか2割とか3割ということで、うん、1分負担金っていうのが、まあ、それぞれ年齢とかによって違いますよね、
はい、
で、その毎日の保険、あの、請求業務を月に1回、その他の7割とか9割の本人に請求したい分の請求をする仕事というのがあって、
あ、なるほど、
それがのレセプトを請求するという仕事です。
はい、レセプトを請求するということになるんですか？はいはい、カタカナ出てくるとドキッとしますね。
診療報酬明細書という、
あ、
はい、細かいものが。
なるほど、
はい、
日本語で言われたけど、って考えちゃいましたね。どっちも考えちゃいますね。はい、あとは、保険証の確認ですか？
そうですね、その保険証というのは非常に大事で、
はい、
そのレセプトを請求するときに、あの、その保険証の番号とかを、うん、あの、書いて、
はい、
あの、請求するんです。だから、この番号が一桁違うだけでも、この番号違いますけど、うん、っていうことで返ってきたりとか、あの、お金をその残りの分の請求ができなくなってしまうということがあるので、毎月1回患者さんには、あの、見せてもらうようにお願いしてて、はい、めんどくさいなというふうに思ってらっしゃるだろうなと思うんですが、まあ、大事なことなのでお願いをしております。
あの、月に1回保険証をご提示くださいっていうのは、そういう意味があったんですか？
そうなんです、はい、あれが違うだけでいろいろと、はい、請求できなくなるので、はい、
やっぱりそのお金をね、あの、患者さんのお金を扱うっていうこともありますし、はい、また数字ってどうしても間違えやすいところじゃないですか。
ちょっとした違いが本当に忙しい中でまた見たりもするので。
そうですよね、
お待たせすることもあって申し訳ないなというふうには思いますね、
うん、は
い、
そうですか。あとは、クラーク、
あ、 クラーク、
クラーク、
はい、
はい、
一部全員が入ってるわけではないんですけれども、診察室に入って患者さんを呼び込んだりですとか、
はい、
あとの誘導したりとか、まあ、そういった付き人と言っていいかと分かりませんけど、うん、そういうような仕事もしている人も、私もそれはしてますけど、
そうですか、
はい、してます。
なんか看護師さんのお仕事なだけかと思ってましたけど、
はい、クラークが入ることでいいことは、その事務的な書類のことでなんか看護師さんが分からないこともやっぱりあるので、うん、その時に先生から書類のことで聞かれたりとか、
はい、
まあ、もちろん診療費のことで聞かれたりもするので、その時にさっと答えれたりもするので、うん、そういう意味では事務のものが入るメリットというのも一つ、まあ、でも看護師が入るメリットも両方あるとは思うんですけど、はい、そういう意味で役立てているかなというふうに思います。
あ、でも確かになんか制服じゃないですけれども、看護師さんの格好じゃない方が中におられてっていうのもありますね。
ああ、そうですね、はい、
言われてみればありますねって感じですね。はい、ああ、なるほどね。あとは何かありますか、はい、それぐらいですかね。
うん、そうですね、そのやっぱりその受付以外にはそういう点数計算したりですとか、うん、レセプト保険証確認など、まあ、他にもあるんですが、主に私がしているのはそういった仕事が多いですね。
多いですか。
はいはい、
中上さんがまずこの病院について一日のその流れっていうんですか、まずこんなことしてこんなことしてあんなことして一日が過ぎていくっていうのはどんな流れになってるんですか。
そうですね、朝からの勤務の日、まあ、昼からとかもあったりするんですけど、
はい、
朝であればやっぱり受付が8時半に開くので、開くまでにその受付に準備をして、うん、まあ、窓口が開いて保険証確認したりとか受付して、まあ、その予約で来られている方はそのまま行ってもらうんですけれども、久しぶりですとか、
はい、
まあ、初めての方はどんな症状で来られましたかということで聞いたりとか、そういう、まあ、患者さんのやり取りが主な仕事ですね。
はい、まあ、一番最初にその患者さんが、まあ、先生よりも看護師さんよりも、はい、この医事課の方にお会いするっていうことなんですね。
はい、
一番ドキドキの時ですよね、言ってみればね。
やっぱり私たちが一番最初に与える印象が強いので、やっぱり気をつけないといけないなと思いますね。はい、
結構もう午前中いっぱいその窓口にいらっしゃったりするんですか。
そうですね、受付の時はもう受付で、
もうその日は受付、
ずっと受付。
あ、そうですか。
その朝、新生活の場合は朝と夜とで勤務が分かれ、外来も分かれているので、朝は例えば受付入った時もあれば、夜はそのクラークに入ることも、その時その時で、私は眼科に入ることが多いんですけど、眼科に入ったり総合受付入ったり、その場所も場所も結構バラバラに入ることが、
そ、
はい、
それもなんていうんですか、ローテーションっていうか。
そうですね、勤務を作ってくれてるじゃなくて、その勤務表にのっとって、うん、今日は眼科とか、
あ、
今日は総合っていうのが決まってます。
なんで中上さん眼科に行くことが多いんですか。
やっぱり慣れたかに入る、もう最初入職した時から眼科に入ってて、それはもう変わらず多分慣れてるから。
ああ、そうですか。はい、じゃあそれぞれに、
はい、
なんかその入った時にここの科に行くからっていうので、それぞれになんとなくなんか持ち場みたいなものがあるんですか。
そうですね、全員が全員、一人の人が全部の科に入ることはしてなくて、あると、まあ、2つとか3つとか、まあ、2つが多いですから、ね、それを分けて、何かあった時も誰か代わりに入れるようなことが必要なので、そういうのは分けて入るようにはなってますね。
まあ、確かにどこでもあそこでも行ってくれって言われてもちょっと大変ですもんね。
なかなか、まあ、診療内容がやっぱり科によって、まあ、知らないことがあるので、
うん、
全く分からないとこ入って聞かれてもそれ分からないっていうふうに
言えないですもんね。
そうですね、なのでやっぱり慣れ、できるだけそのあと知識があるところに、はい、
ましてやなんかここ初めてだしってなんかドキドキしてるのもなんだか違いますもん ね、 ね、
はい、
患者さんよりドキドキしちゃいけない気がしますもんね。
は
い、
もう聞かれても分かりませんから、それはなかなか言えないので、はい、
そうですか。
そうですね、
ちなみに今日はラジオ出演いただいておりますけども、はい、お休みですか、もしかして。
はい、朝は眼科に行って、夜は総合受付に
また
仕事に戻るようです。
すみません、お忙しいところ。
とんでもありません。
今休憩中
という。今休憩中です。はい、休憩中。
ありがとうございます。で、そうやってお仕事されてる中では、やっぱり看護師さんとか、
はい、
まあ、お医者さん先生と関わるっていうこともやっぱりたくさんあるってことですよね。
そうですね、やっぱり多いですね。うん、はい、やっぱり先生、医者はやっぱりあくまで医療の、まあ、専門家ですし、看護師も、はい、看護の、まあ、専門家です。
うん、
でやっぱりそのためやっぱ事務的なことってやっぱり後回しといいますか、やっぱりなってしまいますので、
はい、
それでなんか聞かれたりとか、現場で行われている治療が、うん、この診療報酬っていう、ね、問題ないのかと、 算定できるのかっていうのを確認されたりもします。
そうですか、
はい。まあ、そういう意味ではやっぱりサポート役でもあり、
うん、
病院運営でやっぱ大事な役割を果たしているなというふうには思います。
そうですよね。逆にその医師課の方から何かこうお伝えするっていうようなこともあるんですか？
そうですね、医師課から、お伝えすることで診療をしていないについて、先生にこれ、まあ、算定できるんじゃないですかっていうことも伝えないといけないこともありますし、逆にそれはダメじゃないですかとかいろいろと、はい、医師課の視点からその診療内容を見ていくっていうのは、はい、いうことあります、
はい。そういうところからも見ていかないといけないものなんですね。
はい、
いやでもそれを考えるとなんかそういう治療とかそういうことっていうのはなんていうんですか、これだっていうものであることってすごいことですね。いろんな方面から見てもこれだっていうものである必要があるってことですよね、
は
い。
そうですね、先生は先生の立場で、ですし、事務は事務の立場でこういうルールがあるからのっとってっていうのはやっぱり厳しいですね。そんな感じ。
そうですよね、
好き勝手できないというの
もあります
ね。はい、
ということはそういういろんな、なんていうんですか、知識を持って、まあ、働き始めるというか資格みたいなものっていうのは必要なんですか？
は
い、
働く上では絶対条件ではないので、まあ、誰でもできるといえばできるんですが、やっぱりそういうある程度知識がないとそういう先生に提案とか聞いた時に答えたりっていうこともできないので、まあ、民間の資格でそういうある程度知識を身につけてという資格っていうのもあります。
うん、
は取ってますね。はい、
じゃあ例えば中上さんがこの入られた時っていうのは、
はい、
特にこういう勉強してきましたよっていうことはなかったっていうことですか？
は
い、
実はそうなんです。もともと事務の募集で入ったので、はい、どんな事務の仕事をそういう大雑把というかその枠できたので、それで入ってきて医療事務という仕事をするということを知ったので、あ、そうなんだ、
そ
んな仕事だろうと思って。
あ、そうですか。
きっかけはそんな感じでした。
へえ、はい、だから医療事務って資格がいってなんかそういうの持ってないとできないものかと思ってました。はいはい、
そうですね、やっぱそういうふうに思われている方も多いと思うんですけど、できるにはできるんですけど、やっぱり知識はやっぱり必要なので、
ですよね、
そういう意味では必要というふうにはいるかもしれない。はい、
じゃあもう言ってみれば働きながらいろんな知識を得ていってっていう
のは。そうですね、入職で3ヶ月間ぐらいその1回資格の学校に通って勉強はして、 あとはその現場現場で必要な知識がさらに必要になってくるものがあれば加えていってという、だからもう日々勉強という
感じですね。そうですね。はい、でその3ヶ月の間その資格の、ね、勉強されたっていうのは、はい、それってご自身の自主的なものなんですか、それとも病院からなんですか？
病院からは勉強するようにということで、はい、
そう
言われて。はい、
あ、そうですよね、はい、やってたりやってなかったりじゃ困りますもんね。じゃあ皆さんそうやって40名の皆さんはそうやってやってきてらっしゃるってことなんですかね。
もともと勉強された方もしてた方も多いと思うんですけど、なので、まあ、人によるかもしれない。
あ、そうですね。
すいません。
そりゃそうですよね。
はい、
でも聞いてると結構神経細かくいなくちゃいけないようなお仕事ですよね。
そうですね、はい、やっぱりその診療方針がやっぱややこしいので、患者さんもやっぱ分からないことがやっぱり多いので、やっぱ聞かれたりした時にちゃんと答えれないと申し訳ないし、何だ見るやっていうことになってしまうので、はい、はい、
そこですかね。はい、もう仕事する中で気をつけてらっしゃることっていうのは、はい、そういうところに間違いがないようにっていうことですかね。
そう、やっぱ間違いないようにっていうことと、そうですね、それはやっぱりありますね。はい、
そうなんですよね、私たちはあんまりわからないところなので、もうお任せするしかないというか、はい、しっぱなしみたいなのがありますからね。はい、プレッシャーですよね。
そうですね、はい。
そうですか。ではですね、そろそろ1曲リクエスト曲をおかけしようと思うんですけれども、はい、今日中上さんが選んでいただいた曲というか持ってきてくださった CD なんですけれども、スガシカワのプログレスですね、こちらをおかけするんですが、はい、なぜこの曲を選ばれたんですか？
はい、歌詞を聞くと分かるんですけれども、日々の葛藤ですとか挫折がある中で、それらを乗り越えて前へ進もう進もうという歌詞だなというふうに感じて、自分もそういうふうにいろいろありますけども、
はい、
やっぱり乗り越えて着実に前に進んでいきたいなという気持ちがありまして、これを選ばせてもらいました。
ありがとうございます。ではおかけします。はい、